TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今田です。
片桐仁です。
はい、決日でございます。はい、12月の13日。
いやーもう迫ってまいりましたね。
残すところはあと3回でございますよ。
そうか、終わりか2021年が。
ねえ、あっちゅうまでございましたけど。
そんな中、片桐さんの創作代なんかも
今週いっぱいで19日の日曜までで終わりでございますんで。
ねえ、長いと思ったけどね。
まあ、1ヶ月早いもんでね。今週は混んでくれるかな。
最後の1週間の
混むでしょうね。ねえ、駆け込んでほしい。
そうね、う
ん、もうこんな個展しばらくできませんから。
いや、この規模のはね、
まあ10年に1回ぐらいのもんですからね、僕からしたらね。
いや、すごいよ。
ぜひとも、も
う見応えありますから、ぜひ皆さん
毎日ねカスタムされてます、片桐家のコーナーは。なんか子供の時の日記とか、あと絵とかいっぱい出てきて、押し入れから。俺のねちっちゃい時の絵とかも出てきたから。
あ、出てきたんだ。
そうそう、いい絵が、親が撮っといてくれたいい絵が結構あったことに
気づきました。あ、よかったですね。
うん、実家の みかんの段ボールのがいっぱい入ってて、
あ、物持ちがいい、
うん、
よかったです。その中なんか来たんですか。
なんですか。
手紙ですよ。
厳正なる抽選の結果、片桐仁様が当選されましたのでお送りします。ラジオネーム何にしようからさんですね。民芸の100年のチケットが当たりましたね。よくわかんないですけど。
作られてんのかな。
これ本物でしょ。民芸の100年って今どこでやってるやつだっけ。
うん、どういうことなんだろう。
六本木でやってるやつだよね。
これだけです。
行ってくださいっていうことなのかな。
こちらも今週いっぱいみたいですね。
そうなん
だ。そうなんだ。ちょっと本当1枚だけ送られてきました。
国立近代美術館だ。そうそう、この前行ったんだ。国立近代美術館でね、撮影させてもらって。厳
正なる抽選をされた
んで
しょ。や
ったね。いや、送った記憶あるでしょ。
ないよ。
抽選されてますから。
ただ本当にくれたんだから、すごいよね。
何に、ラジオネーム何にしようかな。いけるかな。
無作為に選ばれて。
ちょっと、
だって1億何千万人の中で、
う
ん、
そうよ、うん、これチケットプレゼント。
いや、これ俺には当たってないもんね。行きたかった柳宗悦没後ね。
確かに、
60年記念なんですね。あ、民芸
の。ちょっとなんか見てほしいのかな。
まあ、民芸各地で見てますからね、うん、こういうだから、あの誰かが芸術家が作ったものじゃなくて、
うん、
職人さんが作ったいろんなもの、うん、道具が そこにこそ芸術が宿ってるっていう民芸運動っていうのがね、戦後あって、戦前からあるかな。
まあ、数は出してるけど、
そう、各地の職人さんとかに、うん、そう、実はすごい価値ですよっていうのを言ったのが柳宗悦さん、
うん、だからそこら辺の技術のね、
そうです、そうです、
凄さっていう
継承とかね、
そういうところですね。
はい、
そ、当たったの
ね。当たり前、おめでとういですね。
いや、もうちょっとギリギリ、もうちょっと早く10月から
抽選ですか。それはちょっと
違うでしょ。これ
言ってたでしょ。だって
厳正な審査に時間かかるよね。
発送はって
言ったのかな、このラジオネーム。
チケットを持って返させていただきますでしょ。
犬川猫児だ。こっち犬川猫児って書いてある。犬川猫児、ありがとう、ありがたいけど、ちょっといけるかな、
ね、ということでございました。はい、まあまあいろいろとね、まだ今週いっぱいやってます
から、やってますんで、
片桐さんのね個展ぜひとも顔出していただけたら。片桐さんもいるんですか。今週はどうなんですか。
そう、行けるところが最終日、あのギャラリートークありますんで、最終日いると思うんですけど、
いるらしいん
で、まあ、ちょこちょこ、まあ、仕事の合間に行ったりとかできたら行きたいなと思ってます。
はい、ということでございますので、ぜひともよろしくお願いします。
さあ、
それではコーナー行きましょうか。はい、
はい、もうね、いよいよ本、
いや楽しみですよ ね
本の話知りたいですよ。
ね
え、
進んでますから、
進んでおりますが、
はい、
あ、こちらのコーナーまだまだどんどん来ておりますので行きましょう。
はい、
私一回死んだのかもしれません、
うん、
日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています。
はい、
ということで、これまでのね、いろいろな面白い話、まとめた本、
ね、進んでるんですよ。もう個人でずっとやらってもらってますもんね。
ねえ、
うん、なんか尊いけどね、やっぱりね、うん、
やっぱりね、一人の人のやる気に勝るものはないですから。
本当助けられる、
完成をね、楽しみに待ちたいと思いますけれども、はい、こちらのコーナーもどんどん行きましょう。
ラ
ジオネームが石川セグウェイですね。
うん、
あといさん、今田さん、片木さん、こんにちは、ということで、現在進行形で地味に不思議な出来事が起こってるのでメールを投稿いたします。
どういうこと、セグウェイ、
何が起こってんの、セグウェイに。
私は飴を舐めるのが大好きで、
うん、
仕事に向かう時や ウォーキングをする時など、四六時中ベロベロベロベロ舐めているんですが、
虫歯になっちゃうよ。
最近ふと外で道端を見ていると、個別包装のカリンののど飴の袋が落ちていました。それは私が今舐めている飴と同じもので、落としたのかと思ってポケットを見てみると、ちゃんと袋が入っていたので、別の人が落としたゴミだということが分かりました。さらに最近ウォーキング中、ベルタースオリジナルを舐めながら歩いていたら、ベルタースオリジナルの袋が落ちていました。
そんな、なんか聞いたことないやつ。
これも私が落としたものではありませんでした。そして昨日です、安かった桃味ののど飴を舐めながら仕事に向かっている途中、同じ飴の袋が道に落ちているのを見かけました。
それはなんだ、
ベルタースオリジナル、この美味しいやつだ、ミルクキャンディーみたいな。
道端に今自分の舐めている飴の袋が落ちているんです。
自分のじゃないね。
怖
っ、3回あったんだ、
すごいな。
これ
連続みたいなことね。
私が歩くコースをもう一人の私が一足早く歩いているんじゃないかと、と思った体験でした。これはドッペル認定いただきます
か。ドッペルっぽいね。
すげえ不思議な話だよこれ。
ね
え、
だって雨の風とかで飛ばされちゃうよ、雨の
確かにね、
包み紙なんて。
しかもね、
自分が舐めてるんだよ、
舐
めて
るやつ今現在
で。毎回違うんだよしかも。
そうだよ、ベルタース舐めてんだから。
知らないもんそれ。
で次が桃味ののど飴、
安かったって、そんなにめちゃじゃないですかもしれない、
ね、そうだよね。いやこれ不思議だわ。
これ不思議だよね、確かに。自分がもしそうだったら、
ちょっとわドキッとしたよね。3回目はね、桃の時はびっくりする。
本当にだから前に歩いてる人は自分だって可能性、
だからちょっとも
うある。
でも落ちてるっていうことだからな。
どういうこと、なんで落ちてるのかっていうのもあるよね。そんなに落ちてるとか見たことないよ俺、雨。
あと下をそんな 見てないかもしれないしね。
いや、まあ、散歩してるけど、あ、一度も雨落ちてたことないよこんな袋で、
まあね、袋だけだしね、
まあ、ゴミだからね。そんなに
気に
留めないけど、
あと袋が雨の袋かどうかもちょっと、
まあね、なんとなくは自分が試したら分かるけどね、
俺はもう気づかないと思った。なんかあのグミかなとかね、グミじゃない、あのソフトインキャンディーとかもあるしね、
ま
あ、
舐めないと分かんないよな。
舐めないから、なんだ舐めないと分かんないって。袋、
いや落ちてるもの、
じゃあ分かるよ見たら分かるよ、それ見たら落ちてんなって
、まあ、拾
って舐めないと分かんないだろお前。
いやな、まあそうかもしれないけど
雑乗りすんじゃねえよ
早急に終わらすためにはこれしか
ないお前舐めないと分かんないだろ、
ね、はい、まあそうかもしれないな。
雑乗りすんなよ
2回やるんだよね
なあ、
だちゃんと丁寧に、
そうそう、固めて
1回は説明してね、
お客さん固めて
固めてじゃない
いつか使える日を
使えねえよ問題。いやでもこれちょっと前に、出勤よりちょっと前に出るとか、
まあ出勤って言ったら今
出勤って言った、
出勤前にちょっと、
ね、まあ、ちょっと愚痴検査今入っちゃった
ちゅっきねって言うかもしれない。
雑乗りしてんじゃないよ。いやいやいやいや、
だから
応用ね。
応用じゃない、別に。応用じゃ、面白さがどんどん低下してる。低下してってんだよ。
なんで低下って。雑費用してんじゃないよ。
雑費用じゃないよ。
ずらし
ちゃってってね。ずらしねじゃない。いやだからちょっと前に出るとかしてもやっぱあるのかな。
いや面白いね、でも、
なんかちょっと
ありそうなのにないし、
シンプルで面白いね。
すごい身近な話だしね、
あげましょうこれ、
あげようか、
普通の話なんだけどやっぱ気持ち悪い。
3回続くとやっぱちょっとびっくりしちゃうから、
もうショートとしてもね、もう秀逸でしたよね、短い話として。いや
この事実があったら1本かけるよね、短編ね。
まあ短編ぐらいだったらちょうどいい、
これ1個なんか一展開作って、それが大変なんだけど
まあね、
中田の皆さんこんにちは、パリーパリーと申します。私の祖母が亡くなった時の話をメールしますということです、
祖母、おばあちゃん、ね、
今から数年前母方の祖母が亡くなったと、病気もなく90歳を超えて大往生と言っていいと思いますが、
90歳、超えてんだもんね。
晩年は認知症で人が変わってしまったようなこともあって、
あら、
世話をする家族も手を焼いておりました。そんな状況でも孫の私やひ孫、私のことも、が見舞いに来ると喜んでくれたのを覚えてます。私の母の、家は女三姉妹の 女系家族、
女系家族
、うん、祖父母の名字を継ぐ人物がいなかったため、うん、20年前に祖父が亡くなった時に、うん、私が祖母の養子ということになって名字を継ぐこととなりました。
はあ、やっぱそういうのあるんだね。だ
この人男性とか、ね、うんうん、
そのため戸籍上は私と母は兄弟、
お
私は長男ということで、
うん、
祖母のお葬式は私が喪主を務める。
うわ、そんなことになるんだ。
はあ、
周りがみんな泣いて悲しんでいる中、私は喪主の仕事に追われ、うん、悲しむ暇もなく、
うん、
全くありませんでした、うん、お葬式も無事に終わってしばらくして、49日の法要で、
うん、
一族20人以上で食事をしていた時のことです、うんうん、遠くの席にいた私の妻が突然悲鳴を上げました、
うん、
急いで駆け寄ると妻の腕の中で1歳の末っ子が痙攣を起こした、
うん、あら、うん、怖い。
痙攣する我が子は黒目がくるっと上に反転しガクガクガクガクと大きく体を揺らし、
大変、
そのまま呼吸が止まりました。顔がみるみる紫色になっているのが分かりました。
怖い。
私は頭のてっぺんから下に向かってゆっくり血の気が引くのを感じました、うん、死んでしまうと思ったのと同時に、うん、連れてかれるということが頭によぎったのを覚えています。四十九日は死者が往生してあの世に行く日という意味もあるそうです、うん、頭の中が真っ白になって動けない私と対照的に親族一同駆け寄って我が子の心肺蘇生を始めました、
うん、
実は私の親族はほとんど医療関係者で、その場には医者7人、看護師1人、はあ、薬剤師3人をはじめ医療のオールスター状態、救急車が到着するまでみんなで必死に我が子の処置をし続けてくれました。救急車には妻と医師であるいとこが同乗して、何もできない歯科医師の私は、
あ、お歯医者さんなんだ、
すごいな。
上の子とその場に残るしかなく呆然としていました、うんうん、妻からの連絡がある間私、足の振りが止まらなかったのを覚えています。その後我が子は何とか一命を取り留め、後遺症もなく今は元気に暮らしている。
よかった、
よかった。
持病もない我が子がなぜ突然死にそうになったのか、それがなぜ四十九日の法要の日に起きたのか、偶然と言ってしまえばそれまでですが、我が子は運よく助かりましたが、生きた心地のしない出来事でした。
全く前兆ないんだろうね、なんで連れてっちゃうの。
でも連れてかないんじゃないの、
う
ん、
そうだね、ひまが生まれたばかり
の、ね、
嬉しいんでしょ。
嬉しいでしょう
ね、 ね、だって自分
で、ね、喜んでたって言ってるもんね。
名前を継いでくれたっていうのもね、う
ん、でもなんかこの女系家族ってとこが引っかかるよね、うん、男の子だから、
うん、
なんかそういうことがあったのかなみたい な、まあなね、男だけそういうことが起きちゃうみたいな、うん、女の人だけは
まあね、
とかっていう物語がある、
女系を継いで
ちょっと怖いのかもしれない、
まあね、
男の人が当主になって、うん、その
なんだけどその男は男の子だもんね、これ。
そうだよね、
きっと我が子、
うん、
そういうことが起きるみたいな、
ね、でも医療の力で、
いやすごいね、
結局
家族すごいね、
無理だったって話だよね。
連れてくるわね、あ、よかったよ、止められて、素晴らしい、
まあね、葬式怖くなっちゃうね、
まあ、まあこういうの聞くと ね、 ね、まあ、
いやその本人がね、
まあ、これからね、
まあまあまあ、
パリーパリーさんは、
まあ、でも結局何も起きてないもん
ね、
結果ね、
結果は、
結果はね、
そう、ちょっと紐付けちゃうと、
そうだ、ね、
ちょっと怖くなっちゃうけどっていう
ね。これよりはもう全然雨の方が怖いね、やっぱ。
こっちの方が怖いよ。
こっちの方がやっぱり生死がかかってる
から、ね、
もう全然何も起きてない、ま、
まあ、今結果ね、
結果よ、
まあ、でも進行形だからね、
その瞬間生きた方がいないよ。
雨に連れてかれちゃう可能性もあるしね。
雨に連れてかれてなんだよ、
雨に連れてかれ、
連れてかれないよ。
いや、それを包み紙をたどってった
、雨じゃなくてそれな、雨を舐めてた方だろ、どっちかといえば。
いや、わかんない
じゃん、なんだ雨って、雨に連れてかれちゃってなんだよ。
入れ替わっちゃうかもしれないね、落ちてるやつを舐めるようになって、どんどん、
それ今たちだろ。
いや、まあ、まあそうかもしれない。
雑に乗ってくんじゃない、
あ、
うん、まあ、照れてんだよ ね、
まだね、
照れてんの、
ちょっと不安だね、
恥ずかしい、
あとタイミングね、
もう遅いんだもん、やつが言うのかなと思っちゃって、
いやいやいや、
言った俺が本人が言わなきゃダメだもんね。
いや、そりゃそうでしょ、
そうだよね、
その時は
振ったしね、
浮かんで
俺は振ってないんだから、
そうよ、
舐めるのは今たちだろって言ったから、
あ、そうだね、
うん、浮かんでなかったでしょ一瞬、
そうそうそうそう、う
ん、なんでそれを言うのかなって思ったとか一回言うわけ、
そこね、そこまで言わないけど、
うん、そうなの、
うん、
滝行な。
だよ。滝行やです。
本編でね、うん、ちょっと話して片桐さんが滝行行ったっていうね。
ぜひ滝行
に。いや、滝行にはちょっと行ってくる、ちょっと見たい、見たいんですよ、
生で。あんたたちやんなさいよ。
生で。
あんたたちやんなさいって。
いや、片桐さんが滝行マスターですから。
いや、僕はもう一生やらないです。ノーマスターです。 滝を飲ませた。
飲ませた。
もう無理です。あんなもん。あんなもん。
でもやっぱりすっきり気持ち
が。いやそうね。やっぱ
しないしないしない。
やっぱここら辺やっぱ今週はやっぱね全然もうよどみがないですもん 目とかに
も、ね、いやもう口もカミカミだし
全然もうやった後と前では全く違う人間
いや全部同じ何にも変わらない
ただでも唇のヒアルロン酸も抜いたんじゃないですか抜けちゃったんじゃないですかちょっと
言えてないんですよ
今日はちょっと入れてるああ
入ってますね入ってます入ってます
入ってんじゃないのこういう形なんだね、ヒアルロン
酸ヒアルロン酸は入ってるけど
ヒアルロン酸じゃないんだって
唇が荒れてるってこと
ですかそうそうそう、ね、ヒアルロン酸も入ってないし唇が荒れた結果ヒアルロン酸みたくなっちゃってるってことです
あんま入れた後はそん
な、ね、入れてないの
リップとかつけない方がいいですもんね
リップつけなかったのにどっか行ってたの、
うん、いやそれは言われてるんですよお医者さんから
ひりついちゃってるのかひりついちゃってるの
ヒアルロン酸科の人から言われてる
んだヒアルロン酸科
腫れすぎて皮がめくれちゃったんですよ
違うんだってブリンってねシャブセみたいな、ね、
膨張しちゃってるの
全然いいんですよ全く
そうそうそう
全くいいんです
やってないやってないです
それが良くないって話じゃないから
僕はやりたくないですからヒアルロン酸唇にもともとあるパンパンなんだろ
ういいですよもう通ってるの分かってるんです
か通ってないですなんで唇通うんだよ
美容アンジェリーナジョリーカ通ってるでしょ
アンジェリーナスねな美容アンジェリーナジョリーカ
エアロスミスエアロスミス
あとはあと誰
エアロスミスか
あと唇大きい人誰
ローリングストーンズか
ミクジャガーだけだよミクジャガーかねえだろ
バントで言われちゃう
ローリングストーンズのマークか
ねマークかね
いっぱいあるからねやっぱ有名なさ要因があ
とは
あとは誰だろうな
唇の人
唇ね怒りや長介かね
人形劇のだろ
人形劇だね
アナゴさんかね、うん、
美容ね美容アナゴさんかね
アナゴさん注射打ってるもんね
なんでアナゴさん注射いやなりたくないんだって口
いやいやいやどこに行ってるか分かんない
けどさやってないっつうのこれ以上張りたくないのよ唇は
桜新橋でしょ
桜新橋
アナゴさんかだから
サザエさん通
りサザエさんミュージアムね
あるからね
あそこで打てんの
打てんじゃない
知らねえ
やめた方がいいよモグリのアナゴさんかは行かない方がいい
モグリのアナゴさんかモグリだよそこアナゴさんかなんでしたら
行かない方がいいからね
比喩表現がおかしいよ
安く打とうとして、
ね、そう安く打とうとしちゃダメだよ
ちゃんとアンジェリーナジョリカ行った方がいいよね
いいよいいよそりゃ、うん、美容ね美容アンジェリーナ・ジョリーカね、
うん、今美容アンジェリーナ・ジョリーカね
ごめんごめんちょっと特定されちゃうからね
言ってるとこないんだよ
リスナーに
美容アンジェリーナ・ジョリーカなんかないんだよだっせえ名前だろ
私もこんなに膨れましたっていうの
を全然アンジェリーナ・ジョリーさんが言うんだったらいいよ、ね、アンジェリーナ・ジョリーって言っちゃってるしさ歌っちゃってるし
あ怖いな
怖いなんじゃない
占い天使オッティモちゃんから
あらあれオッティモちゃん、
う
ん、
皆様先日ありがとうございました
ありがとうございます
70周年の特別企画も
いやいやいや本当
とても楽しみです
ありがとうございます、
ね、そうです定額料金で、うん、TBS ラジオのね
すごいオッティモちゃんどこから送ってきてんでしょう金曜ジャンク2エレカタのコント太郎様へということで
もう怖い16年前だよ
もう怖いです
もう怖い2006年から送ってきたよ15年前
金曜ジャンク2占い天使オッティモちゃんは15年前から送ってたのか
今届いた
んでしょ
う怖
っやっぱボロボロ
金曜ジャンク2エレガタのコント太郎に今送る人いませんから
いないいないいないだってやってないもん
ねメールもボロボロだし黄ばんでますもんね全部ね
コピーですバレた
それだったら面白くないじゃん
え
データが15年前から届いたってことだもんね紙がボロボロはおかしいよね、
はい、
いやいやそうかだけど
それどういうことですか紙がボロボロそれは出力したやつがね
そう
そんなちょびっとのワンボケじゃないそんな軽いジャブ程度
いやボケというかじゃ嘘だから
いや嘘だけど
ボケじゃなくて嘘、
うん、いや嘘もあるけど
急金遣いしてます
急金遣いやっぱそれはもう古文書レベルのやっぱ基盤出ますもん、
ね、15年前ですよ急金遣いも何もないです
あるかありますね
俺らにとっちゃ最近ですよ
ありますよ
ねそんな方が
おってもちゃんな
ハイテンションに勇気を出して実体験の不思議話
おってもちゃん
送っちゃいますということですね
ありがとうございますハイテンションじゃなくていいですけどね、う
ん、ハイテンションなんですかねじゃあこれ、
うん、
いろんな目に合ってるでしょ
うからねお
ってもちゃんは
幽体離脱
どうした
っけハイテンションだっていう
タッチタッチのが入ってるの、うん
題名ですよ、うん、10年ちょっと昔の話になります
入ってこない入ってこないんだ
よ
10年ちょっと昔前、
ね、私はイベントの司会でお仕事をしていたため、その日は朝が早く7時過ぎには家を出ました、
まあまあ、 早いね。
そんな
まあまあまあ、いい
普段駅が最寄りだったんですが、
じゃあ布の田んぼね。
その頃お金がなくて自転車で20分くらいの距離の家に住んでいたんです。
うん。
もしかしたら今は変わってるのかもしれませんが、
うん、
札駅近くの道路は車道がとても狭く、うん、車が後ろから通ると危なくてヒヤヒヤするほどでした、
うん、あるねそういうとこね、うん、
あるある。
そしてその時は突然やってきました、うん、後ろからトラックに引かれたんです。
もう
トント
ントンじゃないおかしいよ擬音が。
衝撃はありましたが痛みはありませんでした、
まあ、タイヤのところかな。
気がつくと私は寝ていて、うん、起き上がると私を取り囲むように人だかりができていました。
ああそうか、まだ
私が近くに行っても誰も私を見ません。なんだか嫌な予感がして、
大名通り
何かあったんですかと聞いても、うん、誰も聞こえていない様子です、うん、え嘘でしょと思い、いろんな人に話しかけても誰も私に気づきません、
うん、
そして体感時間10分ほどでしょうか、
うわ結構
割と長い時間、やけに眩しい空を感じながら、うん、立ったまま自分の人生を振り返りました。
おーすごい、
なんて自分のことしか考えない人生だったんだろうか、うん、もしまだ生きれるなら他人ともっと喜びを共有できるように生き方を変えたい、心から思いました。そして気づくと病院でした。半日昏睡状態だったようです、
半日。
あの時絶対に後ろを振り返ってはいけない気がしたんです。
はあ、
その時は気がつかなかったんですけど、うん、もしかしたらあの時後ろを見たら自分がいたんでしょうか、
うん、そうじゃない、
どういうことなんだろうな。
そして、うん、もし見ていたとしたら、うん、私はこの世に戻ってこれなかったんでしょうか、
うん、
ということですね。
でも 空もあるよね、眩しいっていうのね、うん、そっちの方向性もあるよね。
何そっちの方向性、
いやそっちで持ってかれちゃう方向性もありそうじゃない、空がやけに眩しいっていうさ、うん、
要は自分が倒れてる自分は見てないと、
見てないんだね、うん、気がついたら病院のベッド
にあるもん
ね。
だから、うん、みんな後ろ振り返ったら自分倒れてるから見ないようにしたってことで、う
ん、それに気づいたら死んでる自分を自覚しちゃうんじゃないか
とかね。なるほどね、
そういう言われてある、
いやでもなんか、
ね、よく聞くよね、ま
あ、ギリシャ神話とかあるよね。
でも幽体離脱ってなんか見えるっていうのは、
ね、自分で見ちゃうっていうね、
そういう人もいるよね。
そうだね、自分確認してないもんねこれは、
うん、
うん、
いやでも幽体離脱っぽいよね、
うん、
ちゃんと周りの人ね、
トンって体から押し出されちゃったみたいなことでしょ、
うん、
多分心と体がずれたんだろう ね、
でもみんな、みんなに話しかけてもね、うん、誰も気づいてくれない、
夢かもしれない、
体透明じゃなかったのかな、うん、
でもこれやっぱり人のために行きたいって思ったら戻ってきたって言ってるじゃん、うん、これの時、うん、違うこと思ってたら、まあ
そうだね、
あんまやっぱ悪いこと思っちゃダメだろ
う
から、
うん、
あもっと悪いことしたかったのにとか、
今日の司会のギャラもっと上げてくんねえかなとかそう思ってたら、
ね、
あの引いたやつ絶対呪い殺しやるとか、
うんうん、
どんな顔してたとかね、引いたやつね、
そういう気持ちになんないってことかな、
うん、
なんだろうね、
でもちゃん自身がね
見ちゃうよね普通、
うん、
幽体離脱したことねえからな、
ないね、ない ね、 夢でもないな、ないね、幽体離脱
してそうだけどね、
なんでだよなんでだよ、したら誰でもそうだ、
幽体離脱顔だけど、
ね、離脱顔ってなんだ
よ、いやこういう顔、
いや、ね、知らないよ
幽体離脱顔、
うん、
こういう顔、こういう顔だよ、
うん、どっちかといえば
どっちかといえば
お前みたいな顔だよ、
二択しかねえじゃねえ
かよ、どっちかといえば幽体離脱顔、
幽体離脱顔だよお前、
そっちだってそうだ
よ、俺ら俺違う違う、
俺だ違う、
いやお前そうなんだよ、
いや言ってるだけじゃねえかよ何でもね、説得力何でもねえ
いやマジで、でも分かるでしょ、
分かる、
ほら
言ってるだけなんだよ、だから
幽体離脱顔、
お前幽体離脱
顔、顔ね、
うん、
顔の話、
いや分かった、そうかもしんないよ、
これなんか覚えてる、
な遅いんだよ、
なんだろう、
遅いんだよな、
雑ノリだ、これ雑ノリだ、
遅いんだよ、パンと来てよ、パンと来てよ、
バリエーション
バリエーションじゃなくていいんだよ、
しかしながらもう、でもこれなんか覚えてるで、
あなたの身回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。
今の失敗、
最後に告知ございましたらどうぞ。
ね、私幽体離脱顔かもしれませんのコーナーですね、
うん、違うよ、なんだそれ、
あそれお前だよな、
じゃ告知だから、
それお前だろ、
なんでだよ、
もう幽体離脱顔だろ、
ずいさんと言われちゃうじゃないよ、全然そんな
幽体離脱顔って最初さっき認めたじゃん、
あそうかもしれません、
あれこれなんか覚えてる、
あれ
失敗したやつじゃねえかよ、
これ片桐さん覚えてない、
これなんか聞いたことある
な、これなんかあるよね、
あ雑取りしてんじゃねえよ、
雑取りしてんだ、
あもう
ね、これ今あのちょっとあのわざと下手にやるやつ、うんまあうん、爆裂球がよくやってたやつ
そんなことはないよ。
わざと下手に やることでちょっと笑わせるっていうか、まあ、笑われるを狙うやつね。
まあ、あるよあるよそれ。
よくやるやつ俺たちが、ま
あ、あるある
ある、うん、でも本当はテクニックってやつね。いいあんまりやると師匠に怒られるやつ。
言わない師匠はいないよ。怒られないよ別
に。そういうのやったらあかんでって。
いや言われないよ。言われないからここまで来ちゃったんだよ。伸び伸びここで変な方向に伸びていっちゃったんだよ。
ひょろひょろのな、
本当家中にツタが絡まってんだから。
ひょろひょろの花エレカタ。さあ、告知ですかね、
はい、
今週、アメトークですね。
お、
サウナ芸人で出させてもらいました、うん、12月の16、11時15分からですね、よかったら見ていただければと思います。そして、今加賀屋とのトークライブのチケットが発売しておりますね、はい、配信チケットが発売しております、ねはい、今週の日曜まで、
はい、
お願いします。発売してね、よかったら見てください、はい、そのエレキコミックトークライブ僕らのお茶会渋谷ボリューム6、次回は来年ですね、
はい、
年明けて一発目1月8お昼の1時から3時まで、ね、3時半ぐらいかなまでです、うん、渋谷ロフト9です、
うん、
こちらのゲストがいよいよ満を持して、虹の黄昏の2人が
トークライブ
やってきてくれます。
どうなんだろう、
エレキコミックと虹の黄昏のライブってこれちょっと初めてかもしれないですね。
いや初めてよ、
2組でのライブは、
うんまあ、世代的にもちょっとね違うからね。
負けじと行かないといけないですね。トークの
大声で大声で負けちゃうって。
一人今たちしか強くない、ね、ガラスの喉いるけどね。
ガラスの喉い
るから今やもうガラスじゃないでしょ。もう
ボカーンって
やない。強くなったでしょ。
俺もうんことかうんことかやっぱしないと絶対勝てない。
いやいやしなくていい。するのは違う。
できんだよ、でき
そんなできない。
ボカーンってやっぱ倒れたりしないといけない、
うん、まあまあそういうのはやったら、うん、いやでも怪我すんだから本当にやめなさいよ。
俺でも虹の黄昏って喋れんのかなって。
いや喋れんでしょ。喋れるでしょ。
喋れんのかなって思ったわけ、うん、でなんかラジオやってるっていうから聞いたの、うんうん、すっごい普通に普通の話してた、
ね、そりゃそうだよ。そこはそう
ですよ。四六時中絶叫できないでしょ。
最初はでもダーとかやってんじゃない。
最初ね、
うん、最初だけやんでしょ、うん、だそこだよ。
ですごい静かになって、うん、なんか好きな飲み物とか
いいじゃん、いいじゃん、それそれは面白いんだよ、
う
ん、
そういう話したり、
うん、いいよいいよ、
あのドラマ良かったよねとか。
いやっぱそうだよ、大体
あれとそういう話してたんだよね。
そう、そりゃそうだよ。ずっとあれは無理だって。最初のうちはやってたかもしれないよ。
びっくりしちゃって、うん、面食らっちゃったよ。
いやいや、そりゃそうだよ。わかんないよ。でも俺らも初絡みというか、トーク
コンビ2人きりのそうなるけど、そうそうそう、4人になった時の爆発力、
うん、最初は来ると思うよ。でそっから1回静かになって、
でもマジで5秒ぐらいしかやってくんないのよ、それを。俺たちを想像してる虹の黄昏を、うんちブリブリ、はい、うん、ってことでみたいな。
いやいや、ラジオはもうだからそういう風になってる、うん、それがもう
聞いてもらえないよ。
そうそうそうそう、
あれって
思
っちゃう。いや、
あれじゃない。第1回目だったらもっとやってたと思うよ、うん、その名刺代わりの。
俺が聞いたのは、うん、本当にあの免許いっぱい持ってるって話だった。
ああ、そうなんだ。それも面白そうだけどね。
面白かったよ。
さすがだね。
工事現場なんかそういう免許いっぱい持ってるらしい。
危険物取り扱いみたいなとかね。
そうだね。
なんかクレーンを動かせるとか。
すごいね。クレーン免許みたいな。
ね、なんかそういう仕事、
特殊車両みたいな。
ああ、そうだね。
すごいね。
全部持ってるよって言ってた。
全部持ってる。
大型とか。すぐ取れるよって。
ああ、そうなんだね。難しそうだけどね。うん、
行けば取れるって言ってた。
あ、そんな簡単なんだ。
50万円
ちょっと あんまりその公には言わない方がいい話だったっけど。
なんでだ
よ。いいよ、行ったら取れるよ。
いや、そんな分かんないじゃん。人によるだろうしね、
うん、ちょっと楽しみなんでね、
はい、ぜひぜひ、
ね、
生で来年ね、一発目
放送できるとこしかね、放送できませんから。
本当ですよ。
お願いします。
お願いします。
はい、私は年度道20周年記念片桐仁創作大百貨店が、今週いっぱいで終了してしまいます。東京ドームシティギャラリアモにて午前11時から19時までです、うん、まあ夕方以降狙い目でございます。そして今週からチャリティーオークションが始まりました。僕が作ったペットボトルや、うどんケンシュタインを、ペイントしてもらったり改造してもらった作品がヤフオクにて、今日の12時頃から19日最終日の、20時まで開催されます。トータスさん、クッキー、竹谷さん、横山先生、出原幸典さんと、皆さん個性的な作品にしてくださいました。ぜひ、冷やかし程度にビッとしてみてください。ベッドベッド毎週土曜日11時半から東京 MX 私の芸術劇場、今週12月18日は里桜美術館です。すごくね、あの日本画専門の、現代日本画専門の美術館、目黒川沿いにあるんですけど、1本入ったところかな。 もう満開の桜の部屋とかありますから結構いいですよ。明日12月14日マツコの知らない世界、木曜日、日程9時から秘密の県民ショー、
うん、
あなたの番です劇場版が先週金曜日から公開されております。そして12月29日 99.9 刑事専門弁護士完全新作スペシャル新たな出会い編、翌日12月30日から99.9 刑事専門弁護士ザ・ムービーが全国ロードショーされます。お願いします、
はい、ということでエレガザの決意ポッドキャスト今週はこの辺でさようなら。
さようなら。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。